聖書を朗読します。旧約聖書民数記21章4節から9節。旧約聖書民数記21章4節から9節。新改訳第3版ですと旧約聖書の269ページになります。彼らはホルサンからエドムの地を迂回して葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。それでは今お読みしました民数記21章4節から9節まで。上を向いて生きよう、上を向いて生きようとの題で、豊村倫太郎伝道師より聖書のメッセージを取り継いでいただきます。
改めまして皆さん、おはようございます。今日もご一緒に聖書から神様の豊かなメッセージを聞くことのできる恵みに感謝しています。早いものでも今週、6月になるなと思って半年経つなと思うんですけれども、今年の最初に掲げられたクオンキリスト教会のテーマ、罪人のための救いというテーマが掲げられました。御言葉はこちらに掲げられていますけれども、テモテの手紙第1章15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。皆さんそれぞれにこの聖句をこう受け止められて、また味わい歩んでおられるかなというふうに思います。私自身もこの半年間よく知っていた御言葉ですけれども、またシンプルな御言葉ですけれども、もっと深く、もっとこの御言葉を知りたい、実感させていただきたい、自分のものにさせていただきたいというふうに願いながら今年歩ませていただいています。最初に三浦正信牧師から今年のテーマ礼拝でこう発表された時ですね、私自身パッと思い浮かんだのが実は今日の民数記の聖書箇所だったんですね。民数記の21章4から9節。もうすでに何度も読んだことがあるという方も、もしかしたら初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この箇所には神様が私たち人間を救う救いの方法がこうはっきりと提示されています。そのことを改めてクリスチャン歴の長い方も、また今日初めて聞くという方もご一緒に 神様の救いのメッセージを確認し、また受け取ることができたらなと願っています。民数記というのは聖書の創出レビ民っていう覚えますけど、4番目、旧約聖書の4番目の書物です。有名な出エジプト、モーセがイスラエルの旅、民をこう導き出した出エジプトの出来事のその後について書かれています。エジプトで奴隷状態だったイスラエルの民は、神様によって選ばれた指導者モーセに導かれてエジプトを脱出します。そして神様が約束してくださった祝福の地カナンに向かって旅をしました。その旅の記録が民数記です。一枚地図を出していただきたいんですけれども、この出エジプトの出来事ですね、この出エジプトの出来事のこの航路が書かれた、もう一枚の方ですね、地図があります。これですね、シナイ半島真ん中にありますけれども、エジプトはあの左、ゴシェンとかヒトムとか、ちょっと字があの小さいかもしれないですけど、この辺りがエジプトですね。で、祝福の地カナンというのは、このここよりも、このベールシェバってあるここよりも上のことです。先ほど前に出していただいた地図がそのカナンの地ですけれども、ここがカナンですね。これ、この下ですね。もう一度戻していただいてもいいですか。このエジプトからカナン、ここまでのこの距離っていうのは直線距離で、ここにですね100キロがこれぐらいとあるから、ちょっと分かるかなと思うんですけども、直線距離だと300キロです。約300キロ。でも実際の出エジプトの航路はこの赤い矢印がありますけれども、まあ、いろんな理由があって今日は触れませんけれども、実際こういうルートで回るわけですね。これがだいたい500キロと言われています。今でいうとちょうど東京大阪間よりちょっと短いぐらいでしょうか。当時でも大人が普通に旅して2週間で着いたと言われています。エジプトを出たイスラエルの民は、まあ、だいたいそれぐらいの期間で約束の地カナンの手前まで来ます。この辺りですね。でここから、偵察に行きます。民数記の13章に書いてあるんですけれども、だいたい40日間の偵察で、この辺りから先ほどのもう一枚の地図よろしいですか。ここからですね、ここをぐーっと偵察、40日間このカナンの地を偵察しました。カナンはですね、土地が豊かで素晴らしい場所でした。神様の約束の通り祝福の場所。でも問題がありました。それはカナンの土地にいる、もともと住んでいる人たち、体が大きくてとても強そうだったと書いています。ですから偵察隊の報告を聞いたイスラエルの民は悲観的になります。神様がカナンに必ず導き入れるとおっしゃったその約束を信じることができずに、エジプトに引き返そうとします。民数記の14章あたりには、大声で叫び泣き明かしたとか、まあ、文句を言ってエジプトへもう帰ろうとか、そういったことが書いてあります。そしてそのことに失望した神様は、あなた方が彼の地を探った、偵察したのは40日間だったから、その1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならないとおっしゃいます。ですからイスラエルの民は自分たちのこの不信仰のゆえに、結果的に2週間で着く道を40年間放浪することになります。でもそれは単なる放浪の旅ではなくて、その間神様の祝福を受けるための準備期間、神様の御手で取り扱われる期間でもありました。それが民数記です。そして今日の箇所、21章4節から9節の出来事は、その荒野の旅ももう終わりに近づいた頃、旅の終盤に起きた出来事です。 4節5節をお読みします。彼らはホルザンからエドムの地を迂回して足の海の道に入った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。4節の初めに、ホルザンからエドムの地を迂回して葦の海の道に旅立ったとあります。すいません、もう一度地図を出していただいていいですか。4節のホルザンからエドムの地を迂回して、もう一枚の方ですね。はい、ですね、イスラエルの旅はこの時、旅の終盤、このエジプトとカナンの境目のこの辺り、この辺りにいました。ここはちょっと字が小さいですけど、チンの荒野って書いています。チンの荒野、そして場所でいうとこのカデシュバルネア、カデシュですね、この辺りにいました。それでですね、ホルザンというのはおそらくこの右側ですね、ちょっと拡大していただいて、右にエドムという地があるんですけども、このエドムとこのチンの荒野の境目あたり、この辺りにあったんじゃないかなと言われています。まだエドムに入るか入らないかぐらいのところにホルザンがあった。でここからですね、ですからこう右に進んで、まあ、実際こういう航路なんですけれども、右に進んで北に登ればカナンにはこうスッと行けるわけですね。でも実際はそうはいきませんでした。このエドムの人たちがですね、拒否をしてここ通らせない、大軍で威嚇したんですね。ですからイスラエルの民は仕方なくこの赤い矢印の通り、こう南、南東方向に下がっていくわけです。これがですね、ホルザンからエドムの地を経由して葦の海、ここが葦の海です、こっちも葦の海です、紅海ですね、ここが葦の海です。エドムの地、ここを経由して葦の海に向かった、まあ、こういわゆる右下にこう来てるのに、こう来てこう来てこう行きたいのにこうバックするわけですね。ですから民は不満を感じます。約束の地カナンに近づいているのに、入れそうなのに入れない。ただでさえ40年間も放浪してて、よしやっと行くぞとなっているのに、またかよという感じになるわけです。もう我慢の限界です。ですから5節、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。民はですね、神様そして指導者であるモーセにこうぶち切れるわけですね。こう不満を言います。でその中心は、まあ、人の常というか、いろんなこと文句あったと思うんですけども、一番の中心は食べ物でした。ご存知のようにこの食べ物というのは神様が与えてくださった特別な食べ物、マナのことです。食べ物がない荒野で神様はあなた方のためにこうパンが天から降ってくるようにすると言って、こうマナを降らしてイスラエルの民を養ってくださいました。恵みの食べ物です。イスラエルの民はこれで養われて旅を続けました。私食いしん坊ですから、どんな味だったかなとこう考えるわけですね。で勝手な想像とかね、人の話はあれですけど、聖書に書いてあるはずだ、探しました。出エジプト記16章31節、マナの味が書いてありました。出エジプト記16章31節、その味は蜜を入れたせんべいのようであった。これ新改訳ですね。新共同訳聖書は蜜の入ったウェハースのような味、 ウェハースってどこからこう訳したんだろうか。リビングバイブルっていうのがあります。もうちょっと読みやすい。蜂蜜入りのパンのような味、声優あたりに売ってそうな。これだけじゃないです。民数記の11章8節にもありました。皆さん聖書はよく読むもんだなと思うんですけど、民数記の11章8節、その味は美味しいクリームのような味。新共同訳聖書はコクのあるクリームのような味。蜂蜜かクリームかどっちやねんっていう感じなんですけど、蜂蜜味のクリームなんでしょうね。リビングバイブル、油で揚げたパンのようなドーナツ系なんだなっていう、まあ、とにかく食いしん坊の私が断言しますけど、美味しかったんだと思います。聖書的根拠がありますから。でマナは美味しかった。神様はイスラエルの民が単にこう非常食みたいなカチカチのこれでこれ食べてれば大丈夫よみたいなものを与えたわけでも、とりあえずこのサプリをね飲めば大丈夫っていうことではなかった。単なる栄養素ではなくて、美味しくて民が本当に満足するものをちゃんと与えてくださいました。でもイスラエルの民はストレスがたまり、我慢の限界が来て、文句が出てきた時に神様に対して、この美味しくて自分たちの体を支えてくれたマナに対して惨めな食事とまで言い張ったんですね。不平や不満、まさにこう自己中心、人間の罪の姿です。私たちにも当てはまるかもしれません。私自身もそうです。イエス様と最初に出会った頃、イエス様を信じた頃、感動しました。礼拝来ては感動し、集会行って賛美しては涙が溢れ、そんな時もありました。で、御言葉を聞いて、あ、本当に神様素晴らしい。自分でデボーションしても、神様が本当に語りかけてくださる、そんな時を経験しました。でも、何年か経って、次第に毎週礼拝に出る中で、何にも感じない。毎朝聖書読んでも、とりあえず仕事行く前に開いとくか、味気ない。いつの間にか当たり前になって、そしていろんな問題や困難が起きてきた時に、神様なんか信じてたって何になる、なんだこの惨めな食事は、そんな風に思ってしまう自分自身があります。まさに人間の罪です。この罪は一体どこから来るのか。クリスチャンだろうとクリスチャンでなかろうと、人間のこの罪ってどこから来るんでしょうか。よく言われますけれども、新約聖書の中でギリシャ語で新約聖書は書かれましたけれども、罪のことをハマルティアと言います。ハマルティアっていうのは的外れという意味があります。ずれてるんですね。例えばこう弓矢をこう想像してみてください。アーチェリーでも弓道でも的に向かって弓をこう引くんですけれども、もし手元でちょっとでもずれてたら放った時に大きく外れちゃう。これをハマルティアしたっていうんですね。ハマルティア。私は中高とバスケットボールをしてました。5年半ぐらいやりました。中学校1年生の時、練習中、みんなで練習している時に、こうシュート練習で自分の番が来た時に、こう踏み込んでバンとこう腰を痛めたんですね。痛みが出ました。その時は大したことないと思いました。でそこで練習から出るのもまあ中1ですし、なんかちょっと嫌で頑張りたかったんですよね。でまあしばらくしてて痛みも治まったし、大丈夫かなと思っていました。でもその後です、膝に痛みが出るようになりました。足首を捻挫しやすくなりました。もうバスケットをやってた5年半故障続きだったんですね。故障してリハビリして筋トレしてみたいな、試合に出て で最後にお医者さんに言われました。やめたら治るよって。腰の大切な骨がこう少しずれてしまってたら、体の中心である腰がちょっとずれるといろんなところに不調が出ます。人の罪も同じです。根本がずれてるから、根本がハマルティアしてるから、一つ一つ見える罪が出てきてしまう。一個一個消そうとこう頑張るんですけども、でも根本がずれてるから無理なんですね。聖書の一番初め、創世記にその根本のずれが書いてあります。創世記一章は世界の初めです。世界の創造。二章は人が作られました。その二章の15節から17節、創世記の2章の15節から17節、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。人が神様と共に幸せに生きるために、神様と結んだたった一つの約束です。どれを食べてもいいよ、たくさんあるよ、自由に楽しんでください。ただこの一本の木、善悪の知識の木からは取って食べてはダメですよ。これを守って、この約束を守って、私と一緒に歩んでいこう。神様はそういうふうに約束してくださったんですね。どうなったでしょうか。次の3章の1節から6節、3章1節から6節。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。人は蛇にそそのかされました。悪魔の誘惑です。悪魔はどうしたか。神様に対して疑いを持たせました。神様は、園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言われたほど恵みと愛に満ちた神様なのに、蛇は園のどんな木からも食べてはならないというふうに言ったんですね。意地悪でなんとなく窮屈な神様だと感じさせました。そして人は騙され、木の実を食べました。神様とのたった一つの約束を破ってしまいました。これが罪です。神様との約束を破ったこと、神様との愛の関係が壊れた。何かこの木の実に悪魔的な力があって、その木の実にこう木の実で悪魔的な力で罪が犯すようになったというよりは、神様との関係、約束を破ったことによって神様と人との間に傷ができてしまった、隔てができてしまった。これが根本のズレです。新約聖書で パウロはそのことをこう言いました。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。ですからこのアダムとエバを受け継ぐ私たち人間は生まれながらに根本のズレがあります。どんなに可愛い赤ちゃんでも、どんなに純粋な子供でも、どんなに立派な人でも例外がありません。皆さんズレています。根本でズレています。民数記に戻りますけれども、神様とモーセに文句を言った民はどうなったでしょうか。もうこんな食事飽き飽きだ、エジプトに帰りたい、文句を言った民。6節、そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。燃える蛇の燃えると訳されたサーラーフっていう言葉は、毒によって焼けるような、毒による焼けるような痛みを表します。ですから燃える蛇というのは毒蛇のことです。毒蛇に噛まれてたくさんの人が死にました。罪の結果、死が来ました。これは絶対に変わらない事実です。皆さん罪人、皆さんずれている、だから死にます。罪から来る報酬は死ですとある通りです。毒蛇に噛まれて多くの人が亡くなっていく中、どうなったでしょうか。7節をお読みします。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。毒に苦しむ中、民は自分たちの罪を自覚します。助けを求めます。モーセさん、私たちは罪を犯しました、神様ごめんなさい、悔い改めます、助けてください。そんな民の叫びにモーセは取りなして神様にお祈りしました。その時神様が一つの救いの方法を示されました。神様は決して罪に苦しみ死に向かっている民を見捨てられなかったんですね。救いを用意してくださいました。8節、すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。神様が示された救いの方法はちょっと不思議な方法でした。要するに蛇の模型を作りなさい、それで旗竿を棒につけなさい、でこう掲げなさい。どうでしょうか。なんか違う、神様思ってるのと違うって、なんか僕だったら叫びそうです。なんかこう蛇を消すとか、ここにいる蛇を、モーセが出エジプトの時に奇跡を行ったように、うよいよしてる蛇をやっと全部消すとか、あとマナーを天からこう降らしたように、解毒剤的な何かをこうタブレットみたいなやつとでもサプリでも何でもいいですから、こうバーッと降らす、そうそうこれこれみたいな。神様、蛇の模型使って木につけてあげる、なんか違う、そんなんと違うってこう思いそうになるんですよね。でもどうだったでしょうか。モーセは神様の指示の通り、その御言葉の通りに行動しました。どうなったでしょうか。9節、モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を 仰ぎ見ると生きた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。毒はそのままです。蛇もうようよしてます。でもそのまま神様がおっしゃった通りに、その木に掲げられた蛇を見た人は癒されていきました。僕こんな想像するんですね。もしかしたら民の中には、いやいやいや、こんな簡単なことでは神様癒されませんよ、もっと真剣に悔い改めますから、もっといい方法をお願いします、もっと祈ります、何だったら癒された後断食します、神様もっと頑張りますんでよろしくお願いします、もっとバーンとくるやつをみたいな、こう下を見てこう祈ってる人、そのまま死んでいったんですね。めちゃくちゃ熱心でした。めちゃくちゃ求道しました。でも下向いたまんま自分を打ち叩いて祈ってた人は死んだんですね。でもどうでしょう、逆にいやいやそんなことないでしょうって言いながらパッと見た人は癒されたんです。神様簡単すぎますよねって言いながらパッと見た人癒されたんです。私たちの熱心さとか努力とか宗教性とか一切関係ありません。どれだけ信じきってるかとか、どれだけ熱心かとか、どれだけ断食祈祷して準備したかとか関係ありません。神様が言われたその通りに見上げた人が死から命へ移されました。毒もそのまま、蛇もそのまま、御言葉に自分を合わせた人だけ癒されました。この聖堂の蛇って何でしょうか。新約聖書のヨハネ3章14、15節でイエス様がこの出来事について語られています。新約聖書ヨハネの福音書3章14節15節、ヨハネはこう記しています。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。人の子っていうのはイエス様です。モーセが荒野で聖堂の蛇をあげたように、イエス様もまたあげられなければなりません。あげられなければならない、木にかけられなければならない、それは十字架のことです。木にかけられた蛇はイエス様の十字架です。十字架にかけられたイエス様です。それは15節にあるように、信じる者が皆、見上げる者が皆イエス様にあって罪許され永遠の命を持つためです。私たちには罪があります。ずれています。どう頑張っても自分の力で消すことはできません。直すことはできません。そしてその罪には必ず死という結果が伴います。どうしようもない罪と逃れられない死。私たちのこの内側は、生まれながらの私たちは、なんか自分の宗教性や自分の努力や自分の何か頑張りでどうしてもどうにかしようと思うんですね。でもどうすることもできない。だからそのままイエス様を見上げます。自分を見つめるのではなくて、十字架にかけられたイエス様を見るだけです。なぜ見るだけでいいんでしょうか。私このメッセージを準備させていただく中でふと思ったんですね。都合よくないですか、神様。本当ですか。まあ神様がそうおっしゃるんだから そのままそう受け取りますけれども、でもなんか都合よくないですか。でその時に神様は新約聖書のヘブル書の御言葉をこう導いてくださいました。少し長いんですけれども、大切なところなので読ませていただきます。新約聖書のヘブル書9章です。ヘブル書っていうのは、まあ、一見ちょっととっつきにくくて、いろんな祭儀というんでしょうかね、生贄とか神殿とか幕屋とかいろいろ書いてあるんですけれども、でも神イエス様が今来てくださって、それを成就してくださった、イエス様が完全な生贄になってくださった、だから神様のところに私たちはこう近づいていけるんだっていう、そういうことが書いてある箇所です。ヘブル書の9章の11節から12節を最初にお読みさせていただきます。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な完全な幕屋を通り、またヤギと子羊との血によってではなく、ここからが大切ですね、ご自分の血によって、ただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。ちょっと難しい言葉全部すっ飛ばしてあえて言わせていただければ、十字架で流された血によってもう一回きりで完全に罪を贖ってくださった、それを成し遂げたんだということが書かれています。そして次のヘブル書10章ですね、また10章の10から14節、ヘブル書10章10から14節です。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべての祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。大切なのはイエス・キリストの体がというところです。だからイエス様は神様として来られるのではなくて、人として来られなければならなかった。私たちのどうしようもないこの体、このどうしようもない罪を贖うためにイエス様の体が、そしてイエス様は一度も罪を犯されませんでした。清いままで人として2000年前に歴史的に生まれてくださったイエス様が、ポンティオ・ピラトという歴史的に存在する人物の命令によって、あの十字架でキリストの体が、罪のない体が一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのですと書いてあります。14節、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。なぜ十字架見上げるだけでいいんですか。そんな簡単な神様、簡単じゃなかったからです。そうです、罪には死が伴います。どうしようもない罪には裁きがあります。でもイエス様があの2000年前十字架でかかってくださって、血を流してくださって、体が裂かれたことで、そのイエス様の贖いが完全に成し遂げられたからです。だからそこに私たちの努力や私たちの何かは入る余地はない。イエス様の十字架が100だからです。 1% も 0.1% も私たちの何かは入りません。だからただ見上げるものが行きました。そしてこの救いは 神様が私たちに与えてくださった愛のプレゼントです。先ほどヨハネ3章14、15節と読んでいただきました。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が人の子にあって永遠の命を持つためです。その後です。今日の招きの言葉で読んでいただきました有名な言葉、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。あえて言い換えれば、それは御子を信じる者が罪のまま、悪いまま、そのまんま、ただイエス様を見上げる人が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は私たちを愛してくださっています。この救いをただ単純に受け取ってほしいと願っておられます。私一人の尊敬する牧師先生のお話をこの時一つ思い出しました。関西で、教会を牧会されている先生ですけれども、その先生が、私のように一つのある教会の伝道師としてご奉仕されていた時の話だそうです。ある時主任牧師の先生から車を借りたそうです。僕が正信牧師から借りるようなものですね。で、結構新しめ、新車だったのかな、ちょっとうろ覚えですけども、とにかく車を借りた。その日に横ぶつけたんですね。こう吸って、あーやっちまったってどうしようかなって、もう言われてから謝ろうかなって先生思ったんです。いやでもやっぱ伝道師やし自分からまずって、牧師先生、主任牧師の先生のところに向かいました。その途中、主任牧師の先生の息子さんに会ったそうです。お兄ちゃんって呼ばれてたそうですね。で、その息子さん、お兄ちゃんどないしたんって、いやな、車ぶつけてもうてん。あ、そうか、それ謝らなあかんな、そうやろう、今から行ってくるわって。で、先生のところに行きました。で、主任牧師の先生にお詫びしたら、それはもちろん許してくださいました。僕がやっても正信さん許してくれると思いますで、ああよかったと思って、また部屋から出て帰ってくるときに、その男の子にまた会ったんですね。お兄ちゃんどうやったって言った。ああ許してくれたで、謝ったからって。そやろ、お父ちゃん優しいもんな、絶対許してくれる思うたわ、絶対許してくれるって、その息子さんが先生、その伝道師の先生におっしゃったそうです。その時にその先生は思ったんですね。あ、この子お父さんを知ってるって思ったんです。伝道師の先生もその主任牧師の先生が優しい方だとか、どんな方だっていうのは分かってました。でもまあもしかしたら人間やし、ちょっと怒られるかもとか、もしかしたら掃除でもしてとか、想像したかもしれないですね。でも息子さんは最初から分かってたんです。お父ちゃん優しいやろ、絶対許してくれるわって。お父さんのことを体験的にというか、人格的にというか、なんて言うでしょう、理屈じゃなく知ってたんですね。私たちも天のお父様のことを知ってますよね。イエス様を信じてたら知ってますよね。天のお父様がどれほど愛にあふれた方か。私たちのうちにおられる御霊は、私たちがイエス様信じますって言った時に、奴隷の霊ではなくて、アバ父よ、お父ちゃんって呼ぶ霊をくださったってローマ書に書いてあります。なんかこうバーンと劇的に救いの体験した人でも、そうじゃなくなんかしけしけのクリスチャン生活を送ってるって思ってる人でも、今 イエス様を信じますってもし皆さんが言えるのであれば、内側にお父ちゃんと呼ばせていただく聖霊様がいてくださいます。そして私たちにおられるその聖霊は、天のお父様が優しい方であること、許してくださる方であること、私たちを無条件の愛で受け止めてくださっていることを私たちは知ってます。だからその父なる神様が用意してくださったこのイエス様の十字架を、聖堂の蛇を、ただ単純に見上げたいと思います。何回失敗しても、何回落ち込んでも、ただ上を向いていきたいと思います。イエス様の十字架を、イエス様の一回きりの完全な救いを見上げて、ご一緒に歩んでいきたい、生きていきたいと思います。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。お祈りします。天のお父様、あえて天のお父ちゃんと呼ばせていただきたいです。イエス様に会って私たちを許し、私たちを愛し、私たちを受け入れたい。もう一度私たちと、あのアダムとエバが最初そうだったように、いやそれ以上に親しい交わりで歩んでいきたいと願っておられる天のお父様、私たちを追いかけてくださって、走り寄ってくださって、これでもかというほど用意をしてくださって、迎え入れてくださっている天のお父様、ありがとうございます。今日あなたのもとに戻ります。そしてもう一度、あなたが送ってくださったキリストイエスの十字架をただ見上げます。もう自分の内側をほじくるのをやめます。また自分の熱心さや自分の努力を横に置きます。中途半端かもしれない、自分でも自分がどうかもわからないかもしれない、でも今のまま、このままあなたを見上げます。どうか私たちのうちにおられるアバ父よと呼ばせてくださる聖霊様、あなたご自身がさらに豊かにここから溢れ流れてくださって、私たちの人生の歩みをあなたが導いてくださって、あなたがハンドルしてくださって、どうか導いてください。今週もただイエス様、あなたを見上げて歩んでまいります。感謝し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。